今日引用される箇所はマルコの福音書4章です。新約聖書の666ページですね。マルコの福音書の4章35節から41節まで。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。以上です。
この箇所はもちろんよく知られている箇所です。イエス様とイエス様に従う人々の違いについての箇所ではないでしょうか。この箇所の言わんとしていることは次のことでありましょう。すなわち私たちがイエス様をよりよく知るようになるほど我々は自分自身についてもより深く知るようになる。イエス様を大切に思うようになればなるほど、我々にとって自分自身のことを、どちらでも良いことになっていきます。私たちがイエス様に対して祈れば祈るほど、私たちは自分自身に対して信頼を置くことができなくなってしまう、そういうことではないでしょうか。私たちが困難に直面すれば、そのことは主を見出すためのきっかけとなるべきです。偶然は存在しません。この、嵐も偶然に起こったものではありません。詩篇の作者は、不幸な人はあなたに身を委ねます、あなたに身を委ねる者は罪に定められない。罪に定められないこととは、もちろん永久的な救いを得ることであり、永遠の安全を持つことであります。不幸な人は結局永遠の幸せを得るべきであると聖書ははっきり言ったものです。不幸を知らない人は本当に気の毒ですけど、小さい問題として私たちが苦境に陥ってどうしようもない状態にあるとき、つまりイエス様をそのときこそ必要とするときに、私たちはイエス様のことを思わずにいたり、イエス様により頼むことを忘れていたりするものなのではないでしょうか。私たちはイエス様の全能を確信しています。イエス様は、愛の塊であるということも確信することができますけど、その確信を現実に自分自身の力としているなのでありましょうか。私たちが波が静まって泣いているときに、イエス様の全能、イエス様の愛を確信するのは当然かもしれないけど、私たちが荒れている海にいるとき、つまり死刑のときに、イエス様の全能と愛を 確信していることとは大きな隔たりがあります。まあ、イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。イエス様は嵐の時も嘆きの時も、まあ、私たちが健康の時も病気の時もまだ飛んでいる時も貧しい時も、まあ、気分の良い時もそうでない時も変わりのないお方です。主は我々が現実に絶対的な信頼を置くことができる方です。なぜならば主は偽善の知らない方です。自分の約束を必ず守るお方であるからです。何があっても我々はこの揺るがない主に信頼することができる。まあ弟子たちはこれをもちろん知識として分かったんですけども、問題になった時結局とんでもない方向に行ってしまったのです。まあイエス様の態度と弟子たちの態度には大きな違いがあったのです。まあイエス様と弟子たちの態度とは、その苦難に対して、それからお互いに対して、つまりイエス様は弟子たちにどのような態度を取られたか、それから弟子たちはイエス様にどのような態度を取ったかということです。まあ苦難はその人の心の状態を明らかにするものです。イエス様と弟子たちは、まあ、同じ一つの船の中にいて、同じように波に飲まれ、全く同じ境遇に置かれたのです。けどその苦難に対して取った態度は全く違ったんです。弟子たちは恐れに満たされたのです。どうしたらいいかともちろん分からなくなってしまったのです。まあ結果として絶望していたのです。まあ原因は体の不信仰でした。体は目に見える現実によって支配され動かされてしまったからです。イエス様とは全く違う態度を取ったのです。すなわち船の中で枕をして眠ったのです。すなわち父なる神の腕に安らっていたのです。イエス様の心はその波と嵐を超越していたのであります。まあ弟子たちはもちろん決してまあ臆病者ではなかったのです。利用者でした。大部分の弟子たちは利用者だったのです。今までいいような嵐を経験したはずなんです。けどこの場合には彼らの直面していた嵐は非常にまあひどくて、船が沈んでしまいそうな危険があったのです。弟子たちという男は物事を大げさに話する人々ではなかったんです。彼らは自分たちがすぐに波に飲まれてしまい、まあ、死んでしまうと思ったんです。まあ、これらのことは人間的に考えれば正しいことであるかもしれないけど、これはまあ不信仰の現れに過ぎなかったのです。コリント第2の手紙の4章18節に次のように書き記されています。319ページですね。今の時代のまあ特徴なる言葉でありましょう。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも 続くからです。まあ弟子たちの態度はもちろん逆だったんですね。弟子たちは、私たちは見えないものではなく見えるものにこそ目を留める、まあこれこそまあ不信仰の表れです。弟子たちはただ単に目に見える現実に目を奪われていたのです。波はもちろん単なる夢ではなかったのです。現実だったのです。風も現実でした。単なる夢だったら、単なる想像だったらもちろん問題ではなかったんですけども、まあ弟子たちはこの目に見える現実を信仰によって克服することができなかったのです。彼らは目に見えるものを克服することができなかったからこそ不信仰に見なされてしまったのです。まあイエス様は彼らを不信仰なものと呼ばざるを得なかったのです。まあ我々は霊的に弱くなったり過ちを犯したりすることの原因は不信仰です。目に見える現実によって動かされることです。私たちは、まあ、しばしば次のような不信仰な状態にあったのではないでしょうか。すなわち信頼すべき時に私たち自身の心の中には困難があり、主に頼るべき時に私たちが自分の思いでいろいろな逃れ道を考えたり、主に対してだけを目を注ぐべき時に他の人間の助けを求めたりするようなことがあったのではないでしょうか。まあこれは聖書によると罪であります。このような状態では私たちは主の栄光を、主に栄光を捧げることができません。このような状態では他の人々をイエス様の身元に導くこともできません。まあ主に対する自分自身の不信頼について考えると、私たちは主の前に赤面せざるを得ないのではないでしょうか。まあ、こんなに直面したとき、もし私たちがこの困難に対して正しい態度を取ることができないならば、我々はイエス様に対して正しい態度を取ることができません。まあ、これら二つの事柄はお互いに密接な関係を持った不足不利の事柄です。嵐に遭う前の態度は、外側から見て、イエス様と弟子たちとの間にそれほどの大きな違いは見られなかったと思うんです。すなわち、一日の激しい見技を得て、イエス様は他の人間と全く同じように、まあ、疲れてしまったのです。けども彼らが苦難に直面することによって、ここでは苦難とは、まあ、嵐のことですけど、イエス様と弟子たちの態度は全く違ったものになりました。まあ、弟子たちは嵐のための処置に終わらわでした。彼らはすぐに帆を畳んだり